中学生以上対象、東淀川区における10年後の地域につなげるインターネットアンケート報告、抜粋版、設問が4つあります。9.1、今のあなたの年齢を教えてください。年代と人数、10代29名、20代39名、30代105名、40代142名、50代113名、60代93名、70代55名、80代以上7名。今回のアンケートは、インターネットによる回答という性格上、スマートフォンやパソコンを日常的に活用されている世代の方、つまり40代から50代のミドル世代を中心とした働き盛りの世代の皆さんに多くご回答いただきました。また、この世代は地域活動に興味関心があったとしても、なかなか行事に参加できず、地域活動に最も遠い世代という側面も持ち合わせています。その意味では、普段地域活動についてご意見をお聞きすることがなかなかできない皆さんの率直なご意見をお寄せいただくことができたのではないかと考えています。9.2、区内で開催されている次の行事や活動で知っているものはありますか？行事や活動名と人数。東淀川区民祭り441名。寺瀬日が淀祭り218名。国島浄水場の桜並木の通り抜け351名。神社等の夏祭り292名。地域の夏祭り335名。ふれあい喫茶231名、高齢者食事サービス147名、100歳体操135名、子育てサロン198名、登下校の見守り346名、青色防犯パトロール341名、知っているものはない45名。この設問では、東淀川区内の様々な活動の認知度を見て取ることができます。東淀川区民祭りや、国島浄水場の桜並木の通り抜けと、広く区民の皆さんが参加される行事が、1位から2位を占めています。次いで多いのは、各地域ごとの取り組みである、青色防犯パトロール、登下校の見守りとなっています。この2つの活動の共通点としては、日頃から街中で見受けられる活動であるという点です。目にする機会が多いほど認知度が高まる傾向があり、平均的な区民の皆さんの地域活動の代名詞は、青色防犯パトロール、登下校の見守りなのかもしれません。9.3、これからの地域での活動にもっと取り入れたら良いと思う意見について教えてください。意見対象者と人数。10代の意見249名、20代から30代の意見423名、40代から60代前半の意見262名、60代後半から70代前半の意見116名、70代後半からの意見89名、男性の意見96名、女性の意見179名、単身者、一人暮らしの意見202名、家族世帯の意見240名、一人親世帯の意見167名。 外国にルーツのある方の意見、96名。障害のある方の意見、206名。少数者、LGBTQ、難病者等などの意見、150名。その他、16名。特にない、38名。この設問から、世代では、20代から30代、男女では、女性、環境では大きな差はありませんが、家族世帯、障害のある方、一人暮らしの方の意見が上位であることが分かりました。以上の要素を合わせると、家族世帯の20代から30代の女性の意見を取り入れた方が良いとのご意見が多いことになります。今後、20代から30代女性を対象とした家族で参加できるイベントについて検討していきます。詳しくは、下記東淀川未来エキスポをご覧ください。9.4 これからの地域づくりでとても大切だと思うテーマは何ですか？表が2つあります。表1、テーマと人数。防災訓練など災害への取り組み、370名。防犯や交通安全の活動、330名。買い物、通院などの移動支援、226名。婚活イベントなどの結婚支援、66名。日常の不安や悩みを相談できる場所や人づくり、221名。子育てについて相談できる場所や人づくり、225名。地域活動の担い手づくり、171名。見守り、配食などの高齢者の生活支援活動、193名。地域内の美化清掃活動、220名。高齢者の生きがいづくり活動、183名。空き家・空き地の利活用、243名。登下校の見守り、子どもの安全を支える活動、219名。子ども会など、子どもが対象のイベント、126名。史跡・旧跡など、地域の歴史に関わる活動、94名。地域内での広報、掲示板、回覧板など、広報活動、73名。障害学習に関する活動、119名。働く世代を対象にしたサークル活動、100名。地域内のつながりづくりの取り組み、141名。メールや IT を使った広報や情報提供、143名。パソコンやスマートフォンを使ったイベント、120名。高齢者が対象のサロン活動、60名。全世代が対象のお祭りやイベント、195名。敬老会などの高齢者が対象のイベント、46名。企業や小商いなどの支援、93名。外国にルーツがある方への支援、68名。障害のある方への支援、160名。少数者、LGBTQ、難病者等などの支援、112名。子どもを対象とした食事支援や学習支援、180名。その他、11名。特にない、10名。表2、10代、20代、30代の年代別に、順位、テーマ、パーセントの順に読みます。10代、1位、防災訓練など災害への取り組み、59%。2位、防犯や交通安全の活動、48%。3位、 登下校の見守り、子どもの安全を支える活動、45%。4位、子どもを対象とした食事支援や学習支援、45%。5位、障害のある方への支援、38%。6位、日常の不安や悩みを相談できる場所や人づくり、31%。7位、子育てについて相談できる場所や人づくり、31%。8位、地域内の美化清掃活動、31%。9位、全世代が対象のお祭りやイベント、31%。10位、少数者、LGBTQ、難病者等などの支援、31%。20代、1位、防犯や交通安全の活動、62%。2位、防災訓練など災害への取り組み、56%。3位、子育てについて相談できる場所や人づくり、49%。4位、空き家・空き地の利活用、46%。5位、登下校の見守り、子どもの安全を支える活動、46%。6位、地域内の美化清掃活動、44%。7位、日常の不安や悩みを相談できる場所や人づくり、41%。8位、買い物・通院などの移動支援、36%。9位、全世代が対象のお祭りやイベント、36%。10位、少数者、LGBTQ、難病者等などの支援、33%。30代、1位、防犯や交通安全の活動、60%。2位、防災訓練など災害への取り組み、52%。3位、子育てについて相談できる場所や人づくり、50%。4位、空き家・空き地の利活用、48%。5位、地域内の美化・清掃活動、39%。6位、登下校の見守り、子どもの安全を支える活動、37%。7位、買い物・通院などの移動支援、31%。8位、子どもを対象とした食事支援や学習支援、31%。9位、全世代が対象のお祭りやイベント、30%。10位、子ども会など子どもが対象のイベント、30%。表1からは、防災訓練など災害への取り組み、防犯や交通安全の取り組みの2項目が他の項目と比べて大切だと感じられていることが見て取れます。さらに、20代から30代の意見について分析すると、上位項目は表2のような結果となりました。子育てや子どもの安全についての項目が高くなるほか、空き家・空き地の利活用が上位に来ている点も特徴的です。目の前の課題に対応しながら、未来への投資をしていく、その舵取りとバランス感覚が求められていると感じています。